司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りしている司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は不動産登記、相続、遺言など皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なテーマについてお届けしております。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、宮城県司法書士会所属、司法書士の中島康夫でございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは本人確認についてということですよね。
はい、
はい、いつかこのテーマが来るんじゃないかなとちょっと私自明自が好きなのでそんなふうには思ってたんですけれども、まあ、お話の方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではですね、まあ、基本的なところで、まあ、本人確認の概要についてお伺いしたいんですけれども、お話しいただいてよろしいでしょうか。
はい、まず本人確認ですけれども、ほとんどの皆様は銀行口座や携帯電話などお持ちかと思いますけれども、
はい、
その契約の際に免許証だったりとか、マイナンバーカードなどの提示を求められているかと思います。
はい、
でまずそもそも一般的に本人確認がなぜ必要かと申しますと、
はい、
成りすましによる本人の意図しない契約を防いだり、
はい、
はい、そもそも本人が契約を行う権利、はいはい、能力がないのに契約をしようとする、そういったことを防ぐ目的があります。
ということは相続とかこういう、まあ、なんでしょう、重大なものじゃなくても司法書士さんに何かお願いするときは必ず本人確認ってあるんですか？
そうですね、司法書士の方の本人確認が必要なのは、
はい、
我々司法書士の方で法律で国民の権利を擁護することが使命として規定されておりまして、
はい、
その一環として、はい、依頼を受け手続きをさせていただく際には、
はい、
司法書士法とその関連法令に基づいて、はい、本人確認をさせていただくというそういった決まりになっております。
法律で決まってるんですね。
そうですよね。
そうか、私何かお願いした時があったんですけれど、その時に免許証とか見せたかどうか全然記憶にないんですが、実はなんか提示してるはいるはずなんですね。
そうですね、原則としては、はいはい、いただいているような形になるかと思います。
なるほど。じゃあ実際にそのどういったケースがあるかっていうところの具体的なところもお聞きしてよろしいですか？
はい、もう少し分かりやすくお話ししますと、
はい、
例えば不動産売買の場合に、
はい、
買い主の立場に立つと、お金を払って購入したのに売り主が権利を持ってない方だったりとか、
はい、
して結果として自分のものにならなかったというのが、はい、そういった状況を防ぐことに本人確認の意義があります。
はい、まさにあれですよね、地面下地みたいなはい、すいません、はい、どうぞ。
はい、あとまた売り主の立場に立ちますと、
はい、
例えば買い主本人は購入する気がなかったという状況なのに、
はい、
ご家族の方が勝手に購入を進めてしまって、後からそのことを知った本人が取り消して、
はい、
契約自体がなくなるといった、はい、そういった状況を防ぐために、
はい、
そういった本人確認を行うといった、そういったことも一つあります。
じゃあ両方必要なんですね、不動産売買の場合は。
はい、
はい、
両方とも依頼者っていう形になるので、
はい、
買い主さん売り主さん両方とも本人確認をいたします。
なるほど。まあ個人だと分かりやすいんですけど、相手が法人さんの場合はどういった確認になるんですか？
そうですね、法人さんの場合ですと、
はい、
実際にその法人の担当者さんをベースにお話をお伺いしたりとか、
はい、
あとはもちろんその法人の代表者様ですかね、そこの確認をしたりもするんですけれども、あとはまあ、これからもちょっとお話しするんですけれども、
はい、
犯罪収益移転防止法っていう法律があって、その関係で実質的支配者っていう、まあ、言われる方がまたいらっしゃるんですけど、
実質的支配者、はい、
なんか株式を持ってたりとかそういった方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
そういった方の確認とかも、
はい、
そういったことも行うんですけれども、
はい、
まあ、多分こちらお聞きの方でなかなか個人の方が多いかと思うので、
そうですね、
今回はちょっと個人に絞ってお話しさせていただけたらと思いますので、
はい、すいません
が、はい、よろしくお願いいたします。
はい、では続きをお聞きしていいですか？
はい、続きまして、どのような場面で本人確認を行うかっていうところなんですけれども、先ほどお話ししました通りですね、
はい、
依頼を受ける際には必ず本人確認を行うことっていうのが、
はい、
まあ、司法書士会の規則などで決まっておりまして、
はい、
でその記録を我々司法書士の方ですね、
はい、
事件の終了から10年間 保管することが定められております。
はい、はい、そうなんですね。はい、
継続的にご依頼をいただいているような場合を除きまして、
はい、
依頼を受ける際には本人確認を行う必要がありますので、まあ、例えばご近所で、はい、ご面識があるような、
はい、
そういった方の場合でも、はい、ご依頼を受ける場合には本人確認を行っております。
知ってる人同士でお付き合いがあったとしても、はい、まあ、法律で決まっているので、はい、必ず何かのこう提示、免許証とかですよね。
そうですね、
はい、は必要なわけですね、
はい、ご依頼を受ける際には必ずいただくような形になっております。
あ、そうですか、知りませんでした。
では あと実際にどのような形で本人確認を行っているかというところをこれからお話しさせていただきたいと思うんですけれども、
はい、
先ほど申しました通り、
はい、
今回は不動産の売買、
はい、
かつ個人の場合限定してお話をさせていただきたいと思います。
はい、
で司法書士の本人確認は大きく分けまして、3つのプロセスがございまして、
はい、
協会では人、物、意思の確認というふうに言われております。
ちょっと待ってメモしますね。人と物と意思ですね、
はいはい、人、物、意思の確認、
人、物、意思、これこういう用語があるんですか。
は
い、
そうですね、我々の方業界では、はい、一般的にそういうふうに言われておりまして。
なるほど、はい、
でまず人の確認になるんですけれども、
はい、
原則は本人と面談をして、で身分証明書の原本の提示をいただいて、
うんうん、はい、
で住所、氏名、生年月日を聞き取って行います。
はい、
で先ほども申しましたけれども、
はい、
犯罪収益移転防止法っていう法律の関係で、
はい、
取引目的、
はい、
今回どういった目的でその不動産を購入または売却をされるか、
うんうん、
ということと、
はい、
あとは職業についても申告をいただいております。
なるほど。あ、中島さん、さっきの法律どういう字を書くんですか。犯罪、
あ、そうですね、犯罪、犯罪は普通の犯罪、はい、で収益も、
あ、収益か、
あ、収益ですね、
収益、犯罪収益移転防止法、
はい、移転防止法、
そういう法律があるんですね。
はい、そういう法律がありまして、
それに従って進めていくと。
そうですね、
はい、
なんでしょう、いわゆるマネーロンダリングとかっていう形で、
はい、
その犯罪組織の方が、
はい、
そういったお金を洗浄したりとか、うんうんうん、そういったことをしないようにっていう、
うん
う
ん、
それを防ぐための法律の関係で、
はい、
まあ、それで不動産が利用される場合もあったりしたので、
はい、
その法律の関係でも聞いてるっていうことになります。
わかりました、
はい
はい、すみません、
はい、
はい、どうぞ。
であとはですね、最近ですけれども、身分証明書の偽造がされるケースも見受けられますので、運転免許証やマイナンバーカードでは、
はい、
IC チップがあることの確認、はい、あとはその中に記録されている情報の確認も状況に応じて行っております。は
い、あ、ちょっと待ってください。その中、はい、中も見れるんですか。
あ、そうですね、はい、マイナンバーカードにつきましては、
はい、
我々の方の司法書士会連合会の方 の、
はい、
サイトの方で、
はい、
その情報、マイナンバーカードの中の情報を読み取って、
はい、
そこに記録された情報について紹介することができます。はい、
そうなんですね。やっぱりその国家資格ってすごいですね。
そうですね。
そういう権限があるということですね。
そうですね。
はい、
はい、ただそちらの手続きにあたっては、
はい、
お客様のご協力いただかないといけないので、
うん、はい、
そもそも電子証明書ですね、
はい、
そちらを取得されてない方とかについては、
はい、
以上内容の確認だけっていう形になってしまいますけれども。
内容の確認、まあ、はい、
あ、そうです、その件面っていうか身分証明書に記載されている内容の
お名前とか住所とかですね、
はい、それだけになってしまうんですけれども、また状況に応じてっていうことになります。
はい、わかりました。
はい、で以上が人の確認になるんですけれども、
はい、
続きまして人、物、意思の物の確認の方に移ります。
物ですよね、
はい、はい、で物っていうのは基本的には不動産謄本、登記簿謄本ですね、
はい、
そちらの法務局で記録されている現在の名義人が誰かという、はい、そういった情報が記載された書類になるんですけれども、
はい、
そちらの方とあとは対象の不動産の場所が分かる書面ですね、
はい、
住宅地図だったりとか、あとは構図という法務局の方で作成している地図があるんですけれども、
はい、
そちらを提示させてもらって、
はい、
その方が売ったり、
はい、
あとはもしくは買う不動産が間違いないかどうかの聞き取りを行います。
そうか、実際そう遠隔地だったら実際行ったりできないですものね。
そうですね。で大体その取引を行う場所っていうのが、
はい、
銀行さんのブースだったりとかするので、実際現地で行うことは少ないので、
はい、
地図を持って、
はい、
場所の確認をして、
はい、
ここ買いますか、ここ売りますかっていうことの確認をしております。
銀行が多いんですか、やっぱり。
あ、そうですね、最終的にはそのお金を買い主、
はい、
あ、えー 飼い主さんの方から売り主さんの方にお支払いをして、
うんうん、
それで例えばのお家だったりしたら鍵を引き出して、
はい、
で全て成立っていう形で手続きをされる場所に我々も同席しますので、
はい、
なので大体そういったの銀行さんとかで行うことが多いですね。
あ、そっか、お金のやり取りがあるからっていうことですね。
一緒にやるので、
はい、そっか。じゃあ銀行の担当の方も同席されたりはするんですか？
そうですね、ご融資がある場合には銀行の担当の方もご同席しますし、
はい、
まあ、それがない場合にはですね、
はい、
あくまでその窓口の方でその送金だけ行うっていう形で、まあ、そこに我々も同席してっていうような、はい、そういった形になりますね。
じゃあ慣れてる、銀行さんも慣れてるってことですよね。
慣れてます、
ね。こういうことでお部屋使わせてくださいっていうのは、
はい、
司法書士の方からお願いするんですか？
大体はあの不動産業者さんの方が、
あ、そうか、
間に入っておりますので、
はい、
そちらの方からお願いして、ね、場所を借りてやってるような形ですかね。
なるほど、じゃあ慣れてるわけですよね。
そうですね、
わかりました。はい、では続きお願いします。
はい、で最後に人、物、意思の、意思の確認ですけれども、
はい、
そちらにつきましては、あのここまで聞き取りができていれば、まあ、およそ本人の意思に間違いないかと思いますけれども、
はい、
あの売買契約書だったりとか、
はい、
あと先ほどの登記簿等本を見せて、
はい、
今回のお手続きでその名義人が変わりますということの最終確認を行うような、
はい、じゃあそこは短いんですか？
そうですね、まあ、意思の確認というのは、
うんうん、
まあ、あくまでそこの、まあ、これまで説明した内容が間違いないですかっていう、
そういうことか、
は
い、
あとはその実際に、
はい、
この登記を申請すると名義が変わりますよっていうところ、
はい、
そこの最終確認っていうところで、
はい、
やるような形のものですかね。
そこで揉めたりはしないんですね、そこまで行った場合は。
そうですね、そもそも揉めてる場合ですと、あの、はい、ここまでたどり着かないことが多いですから。
確かにそうですよね。そこで大逆転はないんですね。
そうですね、まあ、思ってたこと違うっていうことは、
はい、
あの一般的にはあまりないですけれども、
でもなんか質問が出たりとかそういうことはあるんですよ ね、
まあ、例えばあのこれ名義が変わったとどういうふうな形で記録されるんですかっていう話をされたりとか、
はい、
ここに入る住所はどの住所なんですかっていう質問をされたりとかっていうこともあったりはしますけれども、
はい、
まあ、あくまでちゃんと本人が理解しているかどうかっていうことの確認をベースに、
はい、
我々は質問しているような形になりますかね。
なるほど。そうするとその会の司会って司法書士の方がするんですか？司会っておかしいですけど。
そうですね、大体仲介業者さんの方が、あの、はい、間に入っている不動産会社さんの方が、
はい、
あの進行することが多いんですけれども、まあ、中にはあのまとめて全部あの我々の方が説明する時間が長いので、
はい、
まあ、そこであの全部やってくださいっていうふうにお話をされる、そういった場合もあったりします。
まあ、契約って言ってもなんか式典のような感じですね。
そうですね、最終的にあの、契約が終わった後 の、
はい、
あのいわゆる決裁って呼ばれる場所なので、
はい、
まあ、そこに同席して、
はい、
最後の手続きを行うっていうようなそういったイメージですかね。
はい、ありがとうございます。はい、ではまあ続きはまた後半にお伺いすることにして、まあ、ちょうど番組も中盤になりましたので、ここでですね、中島さんのリクエスト曲を一旦ですね、まあ、休憩ということでおかけしたいと思うんですが、今日はあのビーズをいただいてますが、ビーズこれなんかリクエストの理由ってありますか？
あ、はい、あの私はビーズが大好きで、はい、あのライブとかにも
あのそうですか、
よく行ってるんですけれども、
はい、
あのこちらの曲の方は、
はい、
あのちょうど私がビーズを好きになるきっかけになった曲
そうなんだ
でしたので、
はい、
ぜひリクエストしたいなと思って今日準備してきました。
はい、きっかけはこの曲です。ではおかけします。ビーズで愛のままに、わがままに、僕は君だけを傷つけないです。どうぞ。はい、お送りした曲はビーズで愛のままに、わがままに、僕は君だけを傷つけない、長いタイトルですけれど、こちらをお聞きいただきました。本日は宮城県司法書士会から中島康夫さんをお招きして、本人確認についてお伺いをしております。中島さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、後半はどんなお話になりますでしょうか？
はい、先ほど一般的な本人確認についてお話をさせていただきましたけれども、
はい、
あの特殊な事例についての本人確認について、
はい、
あの簡単にご紹介などさせていただければと思います。
お願いします。
はい、あの通常あの不動産売買に伴う登記申請の際には、
はい、
売り主の方から、登記済証や、
うん、
登記別情報通知、あの、はい、俗に言う権利証と呼ばれます書類ですね、
はい、
それを提供していただく必要があるんですけれども、
はい、
あのこの権利証ですけれども、
はい、
購入した時、あのもう少し正確に言いますと、
はい、
あの登記を法務局に申請し、法務局で不動産登記簿の方に記録された時に、うん、一度だけ、発行されるもので、
なんか今権利書って言わないんですか？
あ、権利書って言います。
はい、あの権利書
は権利書って言うんですけれども、
はいはい、
あの正式名称が、
はい、
あの登記済証とか、
あ、そういうふうな違う正式名称があるってことですね。
あ、そうなんです。はい、 まあ、権利書ですね、
はい、
そちらの方ですけれども、はい、一度だけ法務局の方から発行されるもので、
はい、
紛失をされてしまっても、はい、再発行はできない書類となっております。
はい、
でこちら昔から同様の取り扱いなので、
はい、
例えば私が生まれる前に発行された権利証なども、
はい、
未だに有効なものとして取り扱われます。ですので、中にはこちらを紛失されている方も、はい、当然おられまして、
はい、
その場合には本人確認情報という書面を登記申請の際に法務局に提出することもございます。
はい、
でまさにその本人確認情報という書面なんですけれども、
はい、
地面師たち、はい、というドラマですね。
出ましたね。はい、
こちらをご覧になった方は、
はい、
その一場面で、
はい、
司法書士から売り主、
はい、
まあ、ドラマでは詐欺師とか全く、ね、雇われた全く別人でしたけれども、が質問を受けている状況があったかと思いますが、
はい、
まさにそれです。
実際にあるんですか、そういうああいう質問することっていうのは。
ございます。基本的には先ほどの本人確認の、
はい、
内容をベースにするんですけれども、その他にですね、本人がその不動産を持っていることの証拠となる書類、例えば、
はい、
固定資産税の納税通知書だったりとか、
はいはい、
あと購入した時の売買契約書、
はい、
だったりとか、
はい、
あとは電気、ガス、水道などの公共料金の支払い通知書、そういったものをご提示いただいて、
はい、
さらに本人に間違いないですかということの確認をしていきます。
はい、
でさらに本人ならば通常答えられると思われる、情報の質問を行うんですけれども、
はい、
例えば生まれ年の
干支ですね、干支ですよね、
何年ですか、はい、っていうところですね、
はい、
あとは年齢、
はい、
あと対象の今回売却とかはい、する不動産を取得した経緯、
はい、
でどのようにその不動産を利用していたか、
はい、
あとは紛失してしまった経緯など、
はい、
そういったことを質問していきます。
地面師たちでは普段利用しているスーパーの名前とかを尋ねてたような気がするんですけど、そういうことを聞く時も実際に中島さんもあるんですか。
そうですね、例えばそこから、
はい、
そこを自宅として使っていて、
はい、
どこに通勤していたっていうこと、
はい、
そういったことを情報とかで事前にいただいている方でしたら、
はい、
そういう質問をしたりとかいうこともございます。
そのある程度この生活の様子が分かった上で、お尋ねするという形なんですね。
そうですね、近くどこら辺買い物行ってましたかとかっていう、
はい、
質問したりとかっていうこともあったりとかします。
そうなんですか、びっくりですね、すいません、はいはい、
あとはですね、
はい、
本人を語ったいわゆる別人であることを防ぐために、
はい、
私個人ですけれども、できるだけご自宅に訪問させていただいて、
はい、
それでご面談させていただくように、
はい、
仲介業者さんなどにご協力をお願いしております。
そうなんだ、怪しいと思ったことはありますか。
今のところ私が関与した案件で、
はい、
怪しい案件はなかったので。
そうか、ほっとしました、
はい、はい、ご本人様からすれば疑われるということ、あまり気分のいいことではないかと思いますけれども、
はい、
どうしても権利証を持ってないということで、
はい、
本人かどうかの疑いを持って確認をしなければならないという、そういった事情がございますので、
はい、
ご理解いただけるように我々の方も丁寧に説明しておりますけれども、
はい、
これを聞いている皆様の方も、はい、ご理解いただければと思いますので。
確かに、ちょっと映画っていうかドラマそのものはちょっとと思う時もあるんですけど、逆に理解は進むんじゃないですか、あれ見た人が。
そうですね、はい、
言われたりしませんか結構、はい、
なのでドラマがあった後から、
はい、
免許証とかの後ろにライト当てたりすると、はい、
私もさっき見せていただいて思わず写真撮ってしまいました。
本当にやるんですねっていうふうに言われたりとか。
確かにそうなんですね、
はい、申し上げる方
もチップがあれ見えるんですよね。
そうですね、
スカスっていうかこう強い光を当てて、
はい、強い光を当てると、
はい、埋まってる場所が分かるってことなんですね。
そうですね、
はい、今やってることがようやく分かりました。、はい、ありがとうございます。また本人確認に話戻りますけれども、他にどういった場合ってあるんですか。
そうですね、あとは本人確認ができない例、一例だけちょっと挙げさせていただきたいと思います。
はい、
一番多いのは認知症が進行してしまって、
はい、
受け答えができない場合です。
はい、
よくあるのが親が日常的な介護が必要な状態となったため、介護施設の方に入所されまして、
はい、
でご自宅に戻れる見込みがなくなったから、
うんうんうん、
売却を進めたいっていうような、そういった事例で本人確認を依頼される場合もあるんですけれども、
はい、
どうしてもそういった方人にもよりますけれども、
はい、
施設の方に入られてから、
うんうん、
急速に認知症が進む場合もございます。
はい、
で以前私がお会いした方なんですけれども、あの目の前で手を振っても、はい、全く反応しない方が、
はい、こういうふうにしても
そうです、はい、
はい、はい、
でそういった場合にはさすがに、はい、あの本人の意思確認ができないので、はい、あの申し訳なくお断りをさせていただくこともございました。
その場合はじゃあ売れなかったってことですか。
そうですね、まあ、そのお断りした理由について補足いたしますと、
はいはい、
まずあの本人の名義の不動産は、うん、あの本人の意思に基づかなければ売却ができません、はい、なので施設に入られて、はい、まあ、ご自宅に戻る見込みが全くないということから、
はい、
あの本人が後からあの売る気がなかったって、はい、いうことはすごいあの可能性が低い状況だっていうことは、
まあ、そうですよね、
理解はできるんですけれども、
はい、
まあ、の仮に本人がその後お亡くなりになってしまって、
うんうん、
その相続人の方、例えばご兄弟とかが、
はい、
あの本人が正常な判断ができる状態ではなかったのに売却をしたっていうふ
う
に、
んうんうん、
そういうふうに言われてしまいますと、
はい、
その不動産を購入した方の買った方の方ですね、
はい、
そちらの方の権利がなくなってしまう可能性がある。
へ
え。ということで、あの売主さんの方がそういった形で、
はい、
あの意思がはっきりしない状態ですと、うんうんうん、あの本人確認ができないので、
はい、
あの我々の方で登記はできませんというふうにお断りをしてしまうという理由になります。
じゃあその土地は売りたくても今ももしかして売っていない状態であるかもしれないんですね。
そうですね、可能性としてはございますけれども、
はい、
ただそういった場合でも、
はい、
成年後見制度、
あ、
そういったものを利用すれば、
はい、
まあ、裁判所の許可が得られればといった条件がつく場合もありますけれども、はい、売り主さんは不動産を売却し、
あ、そうか、
はい、で買い主さんはきちんと不動産の権利を購入することが、
はい、
できるような形になります。
じゃあ方法はあるということですよね。
そうですね、
はい、
ただございますけれども、
はい、
あのどうしてもこの制度ですね、
はい、
裁判所への、 あの申し立てが必要な手続きでございまして、あの時間とお金がかかってしまいますので、
はい、
あのそういったところはちょっとご理解をいただければと思います。
確かにそうですよね。 うちもあの義理の父母がホームに入ってるんですけれども、まあ、元気で頭もしっかりしてるんですけど、やっぱり心配ですよね。認知症進んだらどうなるんだろうってやっぱり思いますから。
そうですよね、
今多いんじゃないですか。
はい、たくさんいらっしゃるかと思います。
うん、
まあ、ただですね、そういった状況になる前に、
はい、
あのご本人様の意識がはっきりしてる状態で、
はい、
あの前もって、はい、あの家族信託ですね、
家族信託、
はい、
はい、
という手続きをしておいていただいたりとか、
はい、
していただくとですね、
はい、
あの信託契約というもので指定した、
はい、
あの代わりの方の方で、
はい、
お手続きをすることができます。
そうですね、前あの女の方、うわ名前と忘れしちゃった、一人それについてお話をされたゲストの方が前いらっしゃいました、はい、家族信託ですね。
そうですね、
はい、
はい、ただこちらの方もですね、あの成年後見制度ほどではないんですけれども、
はい、
ある程度お時間と、
はい、
お金の方がかかってしまう制度になりますので、そこはちょっとご了承いただければと思います。
かしこまりました、
はいはい、ただしあの本当にあの本人が、
はい、
お元気なうちでしたら、あの認知症になった場合に備えて、
はい、
その後見制度、
はい、
家族信託、
はい、
あとは遺言など、
はい、
あのご自身が、はい、あとご家族の状況に合った制度を選択することできますので、
はい、
ぜひあのそのまるっとまとめて司法書の方にご相談いただくと、ね、間違いないかと思いますので、
はい、あのお知らせで聞いたんですけども、遺言なんかも司法書士の皆さんが家まで来てくれる場合もあるんですね。
あ、そうです。我々の方でお伺いして、
はい、
で内容を聞き取って、
うん、
で書類をまとめさせていただいて、
はい、
こういった形の遺言書でどうですかっていう形のご提案をさせていただくこともできますので。
確かにうちもね、もう母が遺言をそろそろって、まあ、本人も OK して、私の妹ももうみんなの同意はできてるんですけど、なんか敷居が高くて、あとお金もねどのぐらいかかるのかとか心配で、その一歩が踏み出せないということもあるんですよね、はい、そういう時はあの司法書士会さんに一回相談すればいいんですよね、やっぱりね。
そうですね、
はい、
多分あの他の先生の方も、
はい、
あのこれから多分ラジオの番組なので、
そうですね、
お話しされるかとは思うんですけれども、はい、
あ
の通常ですね、あの宮城県司法書士会では、
はい、
電話および面接での無料相談を月水金の午後に行っておりますので、
はい、
あの詳しくはあの当会のホームページ、
はい、
もしくはお電話にてお問い合わせいただければと思いますので、
はい、わかりました、
お願いいたします。
電話相談、これフリーダイヤルお読みした方がいいですか。
あ、 あればお願いします。
はい、じゃ電話相談でフリーダイヤルで、0120-216-870、 もう一回お伝えします。フリーダイヤルの電話相談は 0120-216-870 ですね。あの曜日が決まってるんですよね、これね。
月曜日と、はい、あ、すいません、月曜日と水曜日と、はい、あと金曜日、
金曜日ですね。はい、でこれは相談ですけど、司法書士会さんそのものの電話番号もお伝えします。そちらは 022-263-6755、 022-263-6755、 相談じゃないんだけどちょっと聞きたいわっていう時はこっちもいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、今のが宮城県司法書士会さんの電話番号でした。はい、はい、ということでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、一言皆さんにお伝えしたいことがあれば、まあ、残り10秒ぐらいなのでお願いいたします。
はい、あの何か困ったことがありましたら、はい、あの我々司法書士の方ですね、
はい、
あのもちろんあの我々が対応できないこともございますし、
はい、
そういった場合にはあの結構横のつながりも大きいので
ですね、
はい、なので困ったことがあったら最寄りの司法書士に相談していただければ、はい、できることできないことを含めて全部ご案内させていただきますので、はい、ぜひ遠慮なくご相談ください。
はい、今日は本当にありがとうございました。本日はお話は宮城県司法書士会から司法書士の中島康夫さんに伺いました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。